1942年の10月23日、一人の命が奪われました。銃殺によってです。来年でちょうど50年になります。その人の名は片山秀夫、海軍大尉であります。ご存知の方もいらっしゃると思います。ハンポンで何が裁かれたかという映画の主人公であります。彼は親譲りのキリスト者であったのです。よく調べてみますと、オーストラリア軍との交戦の中でですね、彼の属していた部隊がオーストラリア空軍のハドソン機というのを撃墜しまして、そして4人のオーストラリア兵を捕虜にするわけです。その捕虜をもちろん上官の命令で銃殺したのですね。で、そのことの責任者として彼が捕らえられる。彼は敗戦とともにかなり早くに日本に帰るわけです。帰国するんですが、1941年2月9日呼び出しを受けて、そして菅も拘置所に収容され、2月23日には諸台島に連れて行かれます。2月25日公判開始、その3日後2月28日に銃殺刑の判決を下され、そして彼は死刑囚としての捕虜の歩みの中に入るわけです。彼が処刑されたのは翌年の1947年、昭和22年の10月23日午前7時ということでありましたから、約1年8ヶ月この死刑囚のままで彼は生き延びていたんですね。彼が死ぬ時にどうだったのかっていうことが伝えられているのですが、23日の朝呼び出されて刑場に向かう時に、残りの人たち、オーストラリア兵あるいは日本の囚人たちみんなに向かって、皆さんありがとうございました、 Thank you very much 言って、にこやかに刑場の方に向かう。彼は手錠をされてですね、処刑の直前に彼は特に頼んで賛美歌を歌って、それからキリストに向かって祈りをして、しかも皆さん本当にありがとうございましたというふうに挨拶をして処刑された。2段構えの8人の兵によってですね、射殺されるわけですが、その彼のあまりにも神々しい姿にですね、オーストラリア軍の司令官がこんな死刑囚見たことがないっていうふうに、そして8人のその撃った兵隊はですね、あまりの神々しさにその夜はみんな熱を出してうなされてしまったということが伝えられる。彼は終始自分は冤罪であるということを訴え続けました。そしてそれは今明らかになったようです。特にですね、これは海軍だったんですが、このラバウル、有名なラバウル国隊のとこなんですが、その司令官、司令部が戦犯のリストとそして状況を報告しなさいというふうにオーストラリア軍に命じられても、ありとあらゆることを、つまりオーストラリア軍に積極的に協力するという名目で、もうありとあらゆることを全部細かく書いて出した。 ですから司令部からの報告ですからオーストラリア軍はそれを信じるんですが、結果的には司令部の高級将校はみんな刑を逃れるようになっていたんだそうです。そしてそのことを片山大尉も密かに分かっていたのです。本当に責任者は誰であるかっていうことですね。でも彼は自分の冤罪のためにこれはそうではないっていうことは言いながら、彼は得意な英語を駆使してですね、同じく捕らえられた人たち、裁判を受けている人たちの除名嘆願運動を懸命にするのです。そして同時に彼の判決が下ったのが2月28日だったんですが、3月に入ったらその囚人たちで聖書研究会を始めて、それが次第に成長して光教会っていうふうになるんです。受選者が相次いでですね、処刑されていく人々の中にもそのような人がたちがいたのですけれども、みんな賛美歌を歌って、そして日本とオーストラリアが本当に将来友好な国になりますようにっていう平和を祈りつつ処刑されていったということだそうです。まあこのようなことの中にこの片山大尉の素晴らしい信仰があったわけですが、今日のテキスト、テモテの第2の手紙の2章3節にこういう言葉がございます。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。キリストイエスの立派な兵士としてという言葉があります。これはクリスチャンの信仰の姿勢を象徴的に表す言葉なんです。でも私は率直に言って兵士という言葉は好きじゃありません。本当はこういう言葉は早く地球上からなくならなければいけないと思っています。兵士という存在自体が神様から見たら無駄な存在ですね。そして今もそういう兵士たちによってどんなにたっとい命が無駄に殺されているか、神様がご覧になっている時に人間というのはなんというしょうがない連中だって、なぜこうやって憎しみあって人を殺し合うためのものに莫大なお金と貴重な神様の資源を使う。でこの間も、ちょっとテレビで見ましたけれども、アメリカ軍は何百万発という地雷をただ爆破させたんですね。もう使わないから。これのためにもどれだけのお金が使われたか、それから野ざらしになっている古くなった飛行機だとか戦車だとか、こういうのはあちこちに見るわけです。本当にもったいない、本当に無駄だと思います。だから私は兵士っていうその言葉で表すニュアンスはの第一はですね、本当は人間の知恵で見たら無駄なものっていう意味があります。今日は時間の無駄遣いっていう題をつけたんですが、兵士あるいは軍隊っていうことは時間だけではなくて物の無駄遣い、命の無駄遣いをする存在であるわけですね。それがキリストの立派な兵士としてっていうふうに表現されてくると微妙なニュアンスになってまいります。兵士というのは第一にですね、兵士は命を預けたものということですね。兵士になった途端に命はもう自分のものではないということをしっかり覚悟しなきゃいけない。もう上官の命令でいつ つどうなるか、あるいは訓練の最中にどうなるかわからない。だから兵士となった途端に命は自分のものではないっていう覚悟が必要だと思います。第2はここの聖書に書いてある通り、兵役に服している者は生計を立てるための仕事に煩わされず、つまり私たちの価値判断で言うと、ありとあらゆることの無駄遣いにつながるということです。本当は皆さん、この今日貴重な時間を礼拝にいらしている、中にはかなりの時間を費やしていらした方もおられるでしょう。でもこれを世間の人々が見たらどうなるでしょう。貴重なお休みなのにもったいないね、もっとゆっくり寝てたらとかね、もっと他にすることあるんじゃないのって言われる時間の使い方かもしれない。それにまた他の方々は熱心にのびのび講座だとか聖書研究会にお出になってらっしゃる。これも精力とエネルギーがいります。そんな勉強して何になるのって言われかねないことです。そういう面ではひょっとすると私たちの教会生活というのは普通の標準で言うと無駄遣いなのかもしれないですね。でもやっぱり単なる無駄ではなくて自分にとって非常に意味があると思ってらっしゃるからお出になってると思うんですが、普通の人間の持ってる価値観で言えば確かに無駄遣いだろうと思います。そうなんです。教会は基本的に今日の主では世にある教会ということなんですが、無駄遣いの存在なんです。ちょうどそのシンボルがノアの箱舟です。ノアの箱舟を作ったという、これはお話ですけれども、全長300メートル近くの3階建ての木造船、しかもその木造船には航行、つまり動くための設備は何もない、貝もなければ覆う方、一切ない。それだから箱舟って言うんですね。浮いたらどこにたどり着くかもわからないという、ただ波任せの、しかもとてつもない大きなもの、全長300メートル近くというだけでこれが神話だということがわかるわけですね。当時の造船技術でこんな大きな木造船できるわけがないんです。秀吉信長の時代の、つまり私は道道日本史っていうの好きですから見てますけども、信長が鋼鉄張りの船を作ったっていうのが出てましたが、それでも全長25メートルでした、ね、だからそんな150メートル近くっていうのは今で言えば1万5000トン級クラスの船の大きさですよ。それは今でも木造でできるはずがないと思います。そんな大きな船を木造で、どっかで鉄を使わなければですね。なのにちょっとロマンティックな人もいたもんだと思いますが、アララテ山に、ね、ノアの箱舟の遺跡を探しに行ったけれども見つからなかったって 何組もの人が帰ってきたっていう話をしましたが、私はそういうのを聞くと教会の罪を感じます。はっきりそんなことはありえなかったっていうことをきちんと言うべきだったというふうに思うんですね。夢を持たせるのはいいことなんですけれども、でもそうじゃなくて、あのノアの箱舟の言わんとしていることは、物語は私は教会の使命ということだと思ってるんです。しかもまず教会は膨大な無駄遣いするところっていうふうに言える。とてつもない大きなあの木造の船を航行する、動く能力を何にも持たせない 外から見たらナンセンスな船を山の上で作るということですね。これは常識をはるかに超えたことなんです。でもその無意味さは、あの話もちょっと読むと、ノアの一族だけが救われたというね、だから神様の御言葉に従って生きることによって私たちは救われるのですよ、ノアさんのようにという話に使われるかもしれないんですが、私はノアの箱舟の本当に大切な意味はそこにはない。教会の使命っていうのは全人類を新たにする、神様の命令に背いていたものに対してですね、ノアの物語の後にノアの系図っていうのは旧約聖書で出てくるんですが、3人の息子セム、ハム、ヤフォトっていうね、これが地中海、当時のこの世界っていうのは地中海を中心にした世界ですから、その地中海世界を3つに分けて存在してるんですね。っていうことは人類皆一つという意味を持ってる。あ、こういう言い方するとどこか思い出すかもしれないのですが、本来だから一つになる、教会は世界が一つになるようにという使命が与えられてる。つまり平和の福音、それから一つがいずつの動物を全部預かって、でそれを箱舟に乗せたということは自然に対する責任があるということを示した。埋めよ増えよ地に満ちよという神の祝福が人間だけではなくて動物界自然界にも及ばなければならないということを示している。ノアの一族が救われるということは自己目的じゃなくて地球全体のために生かされてるんだということなんですね。膨大な無駄遣いが全ての人のために、地球全体のために生かされる、それがノアの箱舟です。で、教会なんですね。キリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。教会に仕える人というのはキリストイエスの立派な兵士として私と共に苦しみを忍びなさい。つまり兵士につきものは苦しみということなんだ。そしてこれ訓練も苦しいでしょうし、そして実際の戦闘になった時の苦しさっていうのはもう言いようがないですね。もう命を的にして、そして馬鹿げたことをいろいろしなきゃならないけれども、その苦しみを共にするということがキリストに預かるということだと。苦しみを共に負おうとしないということはキリストの命に預かれないということを示しているようですね。片山大尉は遺書を随分残してるんです。長い。10月23日に処刑されるんですが、確定したら大体次の日に処刑されます。22日の午後3時に確定が通知されます。翌朝午前7時執行というふうに伝えられるんですね。彼はまだ捕虜としての作業中にそのことを伝えられた。だから残っている仕事を片付けて食事をして午前2時までかかって膨大な遺書って言いますか、手紙をみんな作るんです。あげたらこのオーストラリアの司令官に対してみんなだと思う。もう大変な数ですね。そしてその間にそのことを伝え聞いた友人たち、捕虜の兵隊たちが訪ねてくるんです。その頃にはみんなが片山先生と呼んでるんです。光教会の指導者としてですね、そういう人たちにも応対しながら2時までかかってその遺書を書いて、自分の死をですね、ただオーストラリア兵を殺した罪による死というふうには考えていない。私は戦時のことを解雇して、強襲人、 オーストラリア人に対して悪しきことをいささかなりともしたとは思いません。安本在勤時代には彼らに対して反対に良いことをしたと思っています。第二次大戦の舞台で日本の成したことを解雇しますときに国民の一員として非常に重い責任を感じます。これは日本国民への印象なんですね。国民各位は戦時中直接的であろうがなかろうが全ての人々と共にこの共通な罪に関わりあったのを自覚しなくてはなりません。自分はそのオーストラリアに対してはこういうんじゃなくて日本が戦争中に成したその罪の贖いのために死にますというそういうふうに聞いてね。そしてそのことが日本とオーストラリアの平和につながるような友好関係につながる。これはもう今見事に実現していますね。オーストラリア観光なんていうのはもう今一番多い日本人が行ってるところじゃないかと思います。そのようにして彼はなぜそんなにまでできたのか、無実でイライラしながら、実際彼は何人もの命を助けたようなんです。5人の台湾出身の青年の命を助けた。これが台湾でも大きな反響を呼び起こしたようですね。それも一度この5人は死刑が確定したんです。だから当然翌日執行ということなんですが、片山隊はすぐ司令官とかそう言ってこれはおかしいぞっていうことをもう一度調べ直した方がいい。そしてまあいろんなこと言ったんじゃないでしょうか。もう一つ台湾の人っていうのはそんな進んで戦争したいはずがなかったと、日本のそういうね、植民地になっててっていうそんなことも加えて言って、結局無罪釈放になったんですね。でこの片山隊の貴重な日記遺書類っていうのはこの5人の台湾の青年が命がけでこういろんなところを隠してですね持ち帰ったんだそうです。そして今日残ってる。そういう生き方ができたのはですね、彼はこういうふうに言うんです。私は主と共に十字架につけられましたので、生きるのはもはや私ではなくてキリストが私のうちで生きていられるのです。私の死の意義が日本が見舞いに犯した罪を贖うために主がなされたように日本のために血を流すことにあると悟りました。私が受ける報いは精神的発展と私の身を犠牲にするときに主と共にあるという神聖な喜びであります。ここで私はそうなんだ、キリストイエスの良き兵士っていうのは命預けましたということなんだ、私の主であるキリスト、私が今日死ぬか明日死ぬかも全部そちら次第、もちろん健康のことを心配しなくていいっていうことじゃないけれども、いつ死ぬかっていうふうなことは超越してなきゃ、いつ戦死ということはあるかもしれないんだっていうね、命はもうあなたのものですってこう任せ切った時に、そこから新しい生き方が始まってくる。命預けます、命預けたものはなんと強いか、かつのキリストが私のうちに住んでくださる、その強さです。もはや私が生きてるのではなくて、かつのキリストが私のうちに生きてくださる。だから私たちの目で見た判断で無駄であるか有益であったかとかそういうことは一切問う必要がない。結末をつけるのはあちらなんだ。今日は無駄なことをしたとか、あるいは今日は有意義だったとかっていう、それは人間ですから思うのですが、無駄だったと思った時はなおさら私たちを召集した張本人である主を仰ぎみたい。藤木正蔵先生のですね、この光に触れたらという本の中で 神は生ける者の神であるというキリストの言葉を解説してらっしゃるところです。あれは死ねる者の神ではなくて生ける者の神であるって、ちょっと分かりにくいですね。死んだ人にはもう関係がないっていうのは、神は生きてるからなんだ、それはこういうことなんだっていうふうに藤木先生は、神の前に死んだものは一つもないって、そういえばそうだなと思いました。私たちはその死んだ時には私たちの霊が自分の肉体から神の手に移るんだから、生きてるわけです。生きてる神の前に存在しているものに死はないということです。ところが変わるだけ。だから藤木先生はこうおっしゃるんですね。神様の前では全てが生きているのです。ですからつまらぬ雑用も生きるのです。無駄と思える努力も生きるのです。虚しく過ぎたと思える時間も生きるのです。踏みにじられた行為も生きるのです。役に立たなかった準備も生きるのです。報いられなかった忍耐も生きるのです。儚くついえた希望も生きるのです。そうです、みんな生きるのです。孤独も生きる、病気も生きる、不幸も生きる、悩みも生きる、痛みも生きる、罪さえも生きるのです。そのように全てを生かしてくださる力、それが聖書の神様です。ですからその神様に召集されたものなんだ、もう心配をしない、そして喜んで無駄遣いをしようではないですか。今日のパウロの手紙はこういう言葉で結ばれています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。キリストを否むならキリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。お願いしましょう。聖なる御父上様、ありがとうございました。限りのあるこの知識でつまらない価値判断、価値基準に振り回されて一喜一憂していました。あなたの前では全てが生きるのだと示されました。もう無駄だとか有益だとかそういうところで振り回されないで、今を懸命に生きることができますように、本当に乗るべき時には乗ることができ、逃げなければならない時には逃げる、その生き方をさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。